Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第168回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひとときいかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けします。今日は返信の最終回をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
さあ今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは直子さん早速、はい、直子さんのコーナーに行きます。
あ、はい、
直子の本屋大賞のコーナーに行きたいと思います。お願いします。
はい、
このコーナーは本のコンシェルジュ直子さんが心に留まった本を紹介してもらうコーナーです。直子さん、今日はどんな本を紹介してくれますか。
はい、今日はですね、小説で、池澤夏樹さんの切符をなくしてという小説を持ってきました。あの私、ね、はい、あの朗読の方で今高田薫さん の、
ね、
あのふるさと銀河線っていうシリーズを読んでるんで、ちょっと鉄道つながりで持ってきたんですけど。
なるほど、
はい、本好きのママ友さんが教えてくれました。はい、
そうなんですね。
そうなんです。はい、で、まず、まあ、この本の印象といいますか、
はい、
ネットではね、この本の紹介を少年のひと夏を描いた鉄道冒険小説とあるんです。
はい、
はい、 17年ぐらい前の作品なんですけれども。
あ、そんな前なんですね。
はい、はい、電車に乗るにはねまだ切符が必要、今 IC カードでねさっさと行けますけど、ね、ではなくて、ね、はいはい、切符が必要だった頃を思い描いてください、うん、さて質問です。
はい、私に、
はい、切符なくしたらどうしますか。電車に乗ってて、うん、切符なくしたらどうしますか。
まず探す、でないなってなったら、はい、車掌さんに行きますかね、
はい、あ、そうですね、
はい、今朝のところかな、
はい、そうですね、うん、そうなんです、はい、そういう感覚をちょっと失ってしまう不思議なお話です。はい、ストーリーをちょっと紹介させていただくと、
ぜひぜひ、
はい、舞台は東京の JR 山手線、
はい、
主人公はイタル君っていう小学高学年の男の子です。
はい、
彼はね、あの切手、切符じゃなくて切手ね、
あの切
手、手紙に貼る切手を集めるのが趣味で、うんうんうん、その日もレアな切手を買いに、あの JR 山手線の有楽町駅に降り立ちます。
へ、
ところが改札口で切符なくしたことに気づくんですね。
一人で行ったんです。
一人で行ったんです。
偉い子。
あ、そうですね、うん、はい、でないないないないってね、うん、慌てているところに、うん、中学生の女の子がやってきて、
お姉ちゃんが、
お姉ちゃんがやってきて、うんうんうん、切符をなくしたら駅から出られないんだよって言って、イタル君を駅の奥の方へ連れて行くんです。
優しい、
優しいのかどうなのか、そこが不思議なんですけど、まあ、まず呼んでて、そこであれなんでとか思うんですけど、でイタル君が連れて行かれたところっていうのは、うん、東京駅の中にある部屋なんですね、
はいはいはい、
でそれ部屋は教室、学校の教室の半分くらいの広さの部屋で、広さというのが
結構広いですよね、
うん、そうですね、でそこになんと10人くらいの小中学生がいるんですで彼らはステーションキッズって呼ばれてて、のみんな、
う
ん、イタル君と同じように切符をなくして改札口から出られなくなった子どもたち。
そんな1日に、はい、
1日じゃなくってね、これがずっと、
ね、
うん、あの集まってきてるというか、で、そこで暮らしてるんですよ、この子たち暮らしてるんです。で
不思議、面白い、
うん、でうまくできてるのは、そこで姿を見せない駅長さんって呼ばれてる人がいるんですけど、はい、まあ、その人の采配で、お食事も服って洋服もちゃんと支給されて、
いいじゃないですか。
おまけに勉強の自習時間も作られて
へえ、至れり尽くせり、
至れり尽くせり、普通に生活できるんですよ、うん、でただ一つ彼らには仕事が一つだけ与えられてて、
はい、
でそれはね、駅のホームに行って、あの電車で学校に通っている子供っていますよね、
うん、
その子たちを危険から守る仕事なんです。例えば大人の通勤客に囲まれて、あの電車から降りられない、私たちもよくありますけど、降りられないっていうとこを見つけたら、その子に手を貸してあげたりするんですね。はい、でイタル君は戸惑いながらも、それは戸惑いますよね、
戸惑いね
なんでみたいな、戸惑いながらも、そのステーションキッズの仲間と共に生活して、
はい、
でだんだんと馴染んでいきます、
うん、
でそのステーションキッズの中にはちょっと一人不思議な子がいて、
はい、
みんちゃんっていう女の子なんですけど、はいはい、その子は切符なくしたんじゃなくて、私死んじゃったのって言って、うん、天国に行けずにこの部屋にとどまっている女の子がいるんですね、
はあ、不思議、
はい、不思議でしょ、不思議でしょ、うん、そうでしょ。さあイタル君と、イタル君はずっとこの駅の中で過ごすことになるんでしょうか。そしてみんちゃんはどういう存在なのか、
はい、
これも気になりながら、
気になる、
読み進めてください。あとは言いません
面白いですね。
あ、そうなんです、うん、あのこれね、面白いと思ったのがね、うん、ファンタジーの世界と、もうこんなのファンタジーですよね、あの、うんうん、の世界と、でも現実に、あのその子供たちが仕事に行ってる時には現実の世界で通勤客がいたりして、現実の世界とを、あの行き来してるような、
確かに
すごく不思議な作品です。で、あのみんちゃんっていう、みんちゃんの登場でね、あの命という、あの軽々しく扱えないエピソードも入っているんですけれども、読後、ね、うん、感は爽やかです。イタル君は明日もその次も彼らしく明るく生きていくんだろうなって思わせてくれる作品。
匂わせますね、
はい、
なおこさん、
気になる、ぜひ ちょっとあの大人が読みたいファンタジーかなと思います、うん、290ページぐらいの小説なんで、うんうん、あのコーヒーとかねお茶とかをしながらゆっくり読んだらいいかなと思います。そうです
ね、冬にいいですね、
はい、
あったかくして、
はい、
ぜひ読んでみます。
はい、はい、ということで今日は、池澤夏樹の切符をなくしてをご紹介させていただきました、
うん、はい、ありがとうございました。直子さん、ではでは、
はい、
早速今日の作品に戻りましょう。
はい、そうですね、はい、
今日はもうなんと高田薫さんの変身の最終回ですよね。
はい、
では、ね、もう一度ね、あらすじを教えてもらえますかね。
はい、
お願いします。
はい、2年前に、
はい、
亡くなった息子トールの面影を追って、うんうん、北海道の陸別駅に来た涼子と栄一郎という夫婦ですね。その2人の物語です。トールが陸別を旅して見たであろう、うん、モノクロのような古い町並みがあると楽しみにしていましたが、うん、彼らが実際に目にしたのは、うん、近代的な建物や綺麗に整備された道路でした、う
ん、でしたね、
うん、考えてみればね、トールが旅をしたのは15年前、うん、景観が変わっていて当然なんですよね。
けれども、そうです
ね、うんうん、けれども、うん、涼子と栄一郎は悲しい気持ちで街の中を歩いています、
はい、そうでした、
はい、
では
続きから、
うん、はい、早速お願いしましょうね。
はい、
はい、直子さんの朗読で高田薫作変身です。お願いします。
変身第3話、高田薫。ゆっくりと町の中心部を歩き終えたのは黄昏時だった。旅館に戻る途中、カメラ店を見つけて二人は足を止めた。北見でフィルムを買い損ねたことを思い出したのだ。ご旅行ですか？釣り線とレシートを栄一郎に手渡しながら、店番の女性が気さくに話しかけてきた。栄一郎は黙ってうなずき、それから思い返して彼女にこう尋ねた。あの、この町で見ておくべきところはどこでしょうか？天文台かしら。天文台、ええ、銀河の森天文台というのがあるんですよ。栄一郎は重ねて問った。それは古くからこの町にあるものですか？いえ、と女性は頭を振ってみせた。平成10年のオープンという情報を得て、夫婦は同時に肩を落とす。その様子を見て女性は申し訳なさそうに言葉を添えた。この季節だと他にはね、基本的に何もないとこですから。最後の一言に栄一郎と涼子は思わず顔を見合わせた。涼子が震えを抑えたような声で復唱した。何もないところ、ええ、でもここで生まれ育った人が一旦外へ出てまたこの地へ戻ってきた時に必ず言うセリフがあるんですよ。女性の両頬にエクボができている。何もないけどそこがいい。何もないところですがそこが良いのです。女性の声がトールのはがきの言葉に重なって聞こえた。二人の脳裏に一瞬トールの笑顔が宿る。涼子は盛り上がる涙を隠すように顔を背けて先に店を出た。栄一郎は女性店員にくぐもった声で礼を言い、妻の後を追った。夜が始まろうとしていた。栄一郎と涼子はまるで申し合わせたように旅館の前を通過してさらに歩き続けた。 気づけば町の花だという福寿草をかたどったランタンがオレンジ色の優しい光を放っている。足元の白い雪がうっすらオレンジ色に染まり、幻想的な世界に迷い込んだようだった。人通りもない道を二人は黙々と歩いた。お父さん、不意に涼子がめったに使わなくなった名で栄一郎を呼び止めた。少し先を歩いていた夫は立ち止まって振り返った。どうしたんだ母さん。トールと暮らしていた時に使っていた懐かしい名で栄一郎も妻を呼んだ。涼子は何かに耐えるように拳を握り声を絞り出した。独り立ちして家庭を持った息子を失う親の悲しみより夫に先立たれた真由美さんの方がつらい。まだ年端もいかないのに父親を失った彩香の方が不憫だ。そう思ってお父さん、私そう思って、
うん、
だから人前でも悲しみを押し隠して、でもねお父さん、私が産んだあの子が、トールがもうこの世にいない、家にもこの町にもこの世のどこにもいない。迷子になった子供のように顔をゆがめて涼子は泣いていた。栄一郎は妻をそっと抱き寄せる。悲しみに順位などないのに、一家の主を失う悲しみも成人した息子を失う親の悲しみも愛しい人を失う悲しみに変わりはないのに、そんなところで一歩引いていた妻が栄一郎には不憫でならなかった。突然貫くような悲しみが栄一郎の胸ぐらをつかんで激しく揺さぶった。息子が生まれたと知らされて産院に走ったあの日、成長する過程で時として小さな嵐はあっても、涼子と徹と栄一郎、家族として過ごした日だまりのような日々だが、その徹はもういないのだ。2年たってなおその不在になれない、なれるはずがない。涼子と栄一郎は互いの体をきつく抱きしめ身を震わせて泣いた。どのくらいそうしていたのだろう。栄一郎は誰かに呼ばれた気がして顔を上げた。満天の星が頭上にあった。両の手のひらを向ければこぼれ落ちてきそうな無数の星々。涼子、栄一郎は妻の体をゆすっていった。涼子、ごらん。夫に倣って空を仰いだ涼子が息を飲み込んだ。月のない夜だった。漆黒のビロードにガラスの粉をまいたようにびっしりと隙間なく無数の星が瞬いている。涼子が両手を広げて叫んだ。あなた、星が落っこちてきそう。
ああ、
妻を真似て星を受け止めるように天を仰いだ栄一郎は不思議な思いに駆られていた。今 この瞬間、周りの一切が消え去り、自分という一つの生命体が宇宙の中に溶け込んでいく。目に見えない何か大いなるものの存在に魂ごと抱き留められている。あらゆる苦悩や悲しみ、切なさ、そうした感情の向こうに温かな光が瞬くような。トール、お前もこれを見たんだな。不思議なの、涼子が静かな声で言った。トールが今そばにいるような気がしてならない。いるんだよ、きっと。栄一郎の言葉に涼子はひそやかにうなずいた。二人はしばらくの間、黙って星空に心を委ねた。トールは二度と帰らない。けれど今、自分たちはトールの魂の行き着いた先を見ている。声を聞くことも手で触れることもかなわないけれど、確かにトールの魂は今、傍らにいる。栄一郎にも涼子にもそれが信じられた。宿への帰り道、駅近くのコンビニで二人は完成はがきを一枚買った。カウンターの隅を借りて、両親は息子に返信を書いた。涼子が長い間かかって考え、思案した末に書いた文を読んで、栄一郎は手にしたペンを収めた。書き加えることがなかった。そこにはこう記されていた。トールへ、二人で陸別に来ています。ここはお前に会える町です。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
なおこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
悲しみから立ち直っていく、う
ん、はい、
ご両親の姿がもうじーんとね、
そうですね、
心に響きました。
はい、もうずっと、もう最初から悲しみばっかり続いてたんですけれども、はい、
よかった。でもなんか温かい気持ちになりました。
そうですね、本当になんか、悲しいけど前向いて歩けるかなっていう、
ね、最後ね、そうなりましたよね、
はい、
親御さんが、
はい、
で何点かね、私すごく、はい、いいなと思ったところがあったので、
はい、
直子さんに聞いてもいいですか。
はい、はい、
まず一つ目、
はい、
いいなと思った言葉、
はい、
何もないけどそこがいい、っていうのが、
はい、
まあ、私どういうことかなと思ってたんですけど、何もなくてなんでいいんだろうと思ってたんですけど、なんか直子さんの朗読聞いてて、この無数の星のことだったのかなって私は思ったんですけど、
なるほど。
最後にね、あのお父さんお母さんが星空見上げたら、トールがいるような 気がしたのかなっていうふうに思ったんですけど、直子さんどう思いますか。
そうですね、それもありだと思います、あの街に、ね、いないし、電車も、ね、なんか 違うし、
ずっと違う違うって
、
ね、
違う違うって言
ってたじゃないですか。で
空にあったみたいな、うんうん、あそれも一つだと思う、うんうんうん、私はね、うんまあ、ちょっと似てるのかもしれないけど、はい、何もないっていうことが結局何も変わるものがない、変わるものがないのがいいって、うんうん、徹さんが言って、うん、はがきに書いたのかなって思ったんですよね、
はあ、そういう見方もありますね、
うんうんうんうん、何もないと変わることもないからっていうのかな、
うん、徹さんらしい言葉ですよね、うんうん、
そう思ったんですけれども、
いいですね、
はい、
なるほど、はい、
そうですね、
でね、2つ目聞いていいですか、
は
い、いっぱい、
はい、今日は質問いっぱいだ、
いいなと思ったのが、はい、あのお父さんお母さんってお互いに呼び合うじゃないですか、うんはい、めったに使わなくなった懐かしい呼び方で、ねはい、それなんでかなと思ったんですよ。
すごい、まあ、すごいしっかり聞いてくださってありがとうございます。そうですよね、さっきあの他はあなたとか呼んでるんですけどね、うん、ここのだけお父さんって呼んで、
お父さんお母さんに戻ってるので、うんうんこれね、自然になったと思うんですけど、
そうですね、うん、多分ですよ、はい、多分ですけど、あのずっと徹の姿をこう追って探してる間に、
そうでしたよね、
あの2人の中で、うん、あの徹がいた頃の3人の家族の生活を思い出してきたのかな。確かに。そうするとあの親の名前とか家族の名前って子供で変わってくるじゃないですか、初めは夫婦だったけど、うんうん、生まれたらお父さんお母さんで、そのなんか徹のことを思い出して家族3人いるような感じになっちゃったのかなっていう、
はあ、納得です、
します、
確かにそうかも、はい、お父さんお母さんに戻ったんですよね、家族にね、
だと思います、うん、はい、ありがとうございます。
で最後に、はい、私一番いいなと思ったフレーズ、
はいはい、
あの最後に返信で徹へって、はい、ね、お母さん書かれたじゃないですか、
はいはい、
で最後に、はい、ね、お父さんは書き加えることがなかった、ここいいですよね、
いいですね、これもう余計なことは何も言わなくていい、はい、
ね、
そうですね、でその書いた書き加えることがなかったっていう、うん、その文がたった2行なんですよね、本では
ここがしびれましたね、直子さん、
そうですね、これもうあのここはお前に会える街ですっていう最後の文章で、うん、あのお母さんの涼子さんのあなたに会えたわっていう気持ちが入ってると思うんですね、
ものこのね、うん、2行だけで分かりますよ ね、うん、ね、親子さんの、ね、愛が、はい、息子への、
だから徹さんにきっと、うん、だから大丈夫よっていう返信を書いたんじゃないかなって思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
その通りだと思います。ありがとうございました。こちらこ
そありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、今日は直子さんに返信の最終回をお読みいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、私ね一言言ってもいいですか、
はい、
私はねこのね、うん、満天の星のシーンがやっぱり好きで、
いいですよ ね
あのなんか星ってすごい不思議で、うん、瞬いてるのがメッセージくれてるような気がしますよ ね、でなんか私自身の話で申し訳ないんですけど、ずっと星見てられたりあと口多分その時口ポカンって開けてると思うんですけど、あの冬の季節いいですね、星様ねすごく綺麗に見えるんで、うん、ぜひ見ましょう、
見ましょう、見上げましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では直子さん次の作品も楽しみにしてます、はい、お願いします、
はい、
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。